今日からできる未来づくり子ども健康通信。こんにちは。子どもたちの健康な未来づくりを応援します。アメリカはロサンゼルス、モモキッスダタカムの勝田です。はい、今日は5月の21日、2017年日曜日となっています。ロサンゼルス今日は非常に良い天気ですね。青空です。本当に真っ青な雲一つない、空です。最高気温は31度、最低が17度ということで、まあ暑いですね。まあ、外にも今朝一緒にね、後ろの娘と一緒にちょっと散歩がてら出てみたんですね。やっぱりちょっと一通り歩いて、で外にいるといいんですけども、止まるとですね、歩いてるといいんですよ。まだ空気が動いてとか風があるんでね。ただ止まるとですね、もうじわーっとこう暑さが来ますね。はい、まあそんな感じでもうなんか夏みたいになってきました。はい、まあ、ちょっとね、先週ぐらいまでは少し寒いなんて話もまたしたんですが、またもう暑くなってきて、まあ、少しずつやはり春、そして夏に近づいてきてるんだろうなというふうに思いますね。はい、でですね、今回はですね、実はタイトル、アメリカ大陸横断飛行機の上から環境と子どもの成長を考えるなんてね、タイトルにしたんで、飛行機の上から録音っていうのもね、まあ、してみたいなと思ったんですが、さすがにですね、飛行機の中ってのはノイズも大きいっていうかね、結構大きいんですね、飛行機の音って。わー、ボワーっていう音で大きいですよね。あとは当然近くにね、隣にもいろんな人が住んでるじゃないな、座ってますんでね、やっぱ迷惑もかかりますし、まあ、そういった意味でですね、昨日までですね、実は私、ロスじゃなくてですね、ノースカロライナ州という東海岸の方の州にいたんですが、そちらから、昨日の夜帰ってきたところで、はい、今日はそれでこのロサンゼルスの、ね、私の自宅からね、で、録音をしているというようなところなんです。はい、なんでね、昨日飛行機の中で、どんな話をしようかななんていうことをねちょっと考えてたので、あまりまとまっていないんで、まとまりないね話になるかもしれませんけれども、どうぞご容赦お願いできたらなと、したらありがたいなというふうに思います。はい、ですね。でですね、飛行機に乗ってね、行ってきたんですが、ノースカロライナの方、仕事でね、仕事がけで行ってきたんで、私だけでバーッと行ってね、で、向こうでもう一人のその仕事を一緒にね行うそのパートナーの人と落ち合って、で向こうでいろいろねその必要な活動をしてきたわけですが、はい、でね、ただ飛行機というか、その旅行をすることってやっぱりいいですよね。ただ確かにね、ゴールデンウィークがあって、でみんな家族で出かけて帰ってきたら逆に渋滞とか人混みでもうヘトヘトだよみたいなね、もう帰ってきたらまたもう一つ別のね、本当の休みの意味でのバケーションが欲しいなんていうね、そんな話もね、冗談でもとも本気とも思われるね話も聞いたことがありますが、ただ本当やっぱりその旅行というのはあれですよね、日常から離れるという意味ではね、やっぱいいですね。はい、で確かに新たな発見もあるし、またその特に飛行機なんか私ね、今回はですね7時間ぐらいトータルでちょっと乗り継ぎがあったんですが、なんだかんだ言っても片道で7時間ぐらい飛行機乗ってたんで、そういった意味で自分とねいろいろこう語り合う時間というかね、考える時間というのもあったので、そういった意味で良かったなというふうに思いますね。なんでやっぱり旅行っていいなって思いますね。はい、で飛行機ね、ですよ、やっぱり東海岸、アメリカは大きいですが、やっぱねここ西海岸から東海岸に行くだけで時差がだって3時間ありますしね、普通で行っても直行便で行ったってやっぱ5時間ぐらいかかるところで、乗り継ぎで行くとやっぱり平気で7時間ぐらいかかっちゃうんですよ。で帰ってくるときは、その行くときはどこだったかな、ダラスかな、違うな、ヒューストンまで飛んで、そっからそのラリーっていうのをスカイラインのところまで行ってきたわけですが、で帰ってくるときは本当にそこのラリーっていうところから、どこだろう、シカゴに飛んで、そしてシカゴからロサンゼルスに帰ってきたという感じで、長いですわ。だって7時間ですよ。ロサンゼルスからね、ホノルル、ハワイのね、ホノルルまで飛ぶのが5時間ぐらいですから、それよりもやっぱ遠いですから。で、日本までが普通でやっぱ12時間とかね、かかりますもんね。って考えたら、 いや確かに日本ほど遠くはないけれども、やっぱり7時間決して、短くはないですよね。はい、まあ、そんな感じで、まああのまあ、でも良かったなと思います。ただあのお尻と背中が、ね、ちょっと痛くなるっていうのがね、ちょっと、大変ですけど、まあ、そこを除くとですね、まあ、考える時間とか読書もできますからね、そういった意味では悪くないなと思いますね。はい、でね、あとその背中がねよく痛くなるんですよ私ね。やっぱ腰がちょっと腰痛持ちなんで痛くなるん で前にも何かで話しましたが、あのテニスボールをですねいつもですね私のこのバックパックに入れてるんですよ。でテニスボールをですね椅子に座ってその腰にこう当てて、でツボをねこう押すとですねやっぱり効くんですよ。痛いですけどね効くんですよ。いやあれだけでね本当にね、そう本当にそのテニスボールには本当にね助けられています。なのでいつもね私の車と私のバックパックにはテニスボールがちゃんと1個ずつ乗ってるんですよ。はい、まあご参考に、まあ本当に腰痛持ちの人はとか背中が痛いなんていうね、あの座り仕事の人とかね、そういう方はちょっと、試してみてはいかがでしょう。はい、ということでちょっと脱足ですが、はい、でねあの飛行機の中であのですね、まあ、読書ということですね。あのディスカバリーってありますよね。ディスカバリーチャンネルとかいろいろあるんですが、そのディスカバリーのですね雑誌をたまたまちょっと買いまして、で読んでたんですが、その中の記事で面白いなと思ったのはですね、あの赤ちゃんっていう話があって、でね人間の赤ちゃんっていうのはですね、まあ他の動物っていうのは基本的には例えばその馬とか牛とかって言いますよね、鹿でもいいんですが、赤ちゃんが生まれてくるともうしばらくするとすぐ立ち上がるじゃないですか赤ちゃんが。そして一緒にこう歩いていくというところを見ますよね。はい、ただ人間の赤ちゃんどうですか、ね、生まれてすぐに立ち上がってはいはいってお母さんにくっついて歩いていけますかっていうと歩けないですよね。歩くまで1年間かかるんですよ。1年間普通でね。そうなんで、その間っていうのはやっぱりお母さんがやっぱりね、面倒見なきゃいけないじゃないですか。ところでですね、その、まあ、本に書いてあったんですね、まあ、人間の赤ちゃんっていうのは基本的にはね、あの未熟児の状態で生まれてくるんだっていうこと、それが普通なんだと。そして生まれた後にやはり何年間かはお母さんが面倒を見なきゃいけないと。要するに未熟児でね、あの別に成熟して生まれてきてないから未熟児だから、はい、だからやっぱその期間はお母さんがまだお腹の中にいるのと同様に面倒を見なきゃいけないんですよということ。それが、ね、お乳を与えることであったり、また外敵から守ってあげることであったりということをやっぱしなきゃいけないっていうね。だちょっとねやっぱり他の動物とはやっぱ違うんですね。はい、そういうのを書いてありまして、へーとなるほどなと思いますよね。あのやっぱりあの、まあ、これも別でまた読んだんですが、結局人間は何でかというとその脳がすごい発達して、体の大きさに比較するとやっぱ脳みそが大きくなっちゃって、頭がどんどん大きくなって、でやっぱり10ヶ月を超えちゃうともうあのお腹の中に収まっていられなくなっちゃうんですね。はい、なので体の成長に比べて脳みその成長が大きいんでしょうねきっとね。なのでもうそれ以上大きくなっちゃうともうお母さんのお腹の中に入っていられないからもう出さざるを得ないと。でも出したらいいけども、でも完全に成長してるわけではないから、歩けるほども成長してないわけじゃないから、だからやっぱり親がね面倒を見なきゃいけないっていうね、そういう風な状態になってくるんですね。はい、でね、まあ、この記事のトピックっていうのはそのじゃあそのお母さんと、ね、あの子供っていうのはあるんですが、その中で子守唄って話があって、で子守唄っていうのは実はですねあの人間だけなんだっていうことなんですよね。チンパンジーとかゴリラにはやっぱないと。で、まあ、当然彼らも同じようにお乳をあげたり、ね、子供の面倒を見たりとか、ね、してるんですが、でも歌を歌うっていうのはやっぱ基本的には見られなくて、ただ人間だけなんですね。でね、やっぱり今言ったように未熟児の状態で生まれてくるということで、お母さんが面倒見なきゃいけないんですが、ただあのこれもしね野生に生まれていればお母さんというのは自分自身もそして子供もですねやっぱり外敵から守らない、身を守らなきゃいけないということで、で結局乳幼児がですね、まあ、泣いたりとかぐずったりすると そうするとそこへこう音とかそういったものを嗅ぎつけて敵が外敵がねに見つかっちゃう可能性があるじゃないですか。なので、そういったあのなんていうんですか、子守歌というものをですね、なんていうんですか、作り出して、でそして子供をある意味ではあやしてあげるというようなね、そういった目的できたんだっていうね、そういう、まあ、あの説ですよね。そういった説について考えていました。まあ、実際そうなんですよね。だからお母さんも本当にあのお母さんが生き残るためにも生きとるためにはやっぱり子供ってのはある意味じゃ赤ちゃんってのはそもそも足手まといな存在なんですよね。うん、ね、だからただ子供として赤ちゃんとしてはやっぱりそういった自分自身がやっぱサバイバルするためにはそういった本能でねお母さんの注意を常に引きつけておかなければいけないっていうね、そういうことがあるんです。でもお母さんとしては本当は手ぶら状態でどんどんいつぐらいでも動けるようにしていきたい、わけですよ。その逃げたりとかね、自分が活動する上で、はい、なのでそういったあの対立がね実は赤ちゃんとお母さんというのはあって、でもそれを少しでも和らげるために、まあ、当然お母さんはね赤ちゃん抱えてあげてるんですけどプラスして、ね、あの落ち着かせてあげれる必要があるということで子守歌というものが作られたと。これはどこのカルチャーにでもあるというんですね。ただし人間だけですよなんていうことですよね、なおかつあとはもう一つはやっぱりあのまだ要するに未熟児の状態ですから、要するにお腹に入っているのと同じようでことで考えればやっぱりお母さんのやっぱり肌につけて密着させてあげる、触れさせてあげることっていうのはとっても大切だということですよね。はい、まあ、これはまた別の記事でもねありましたし、前に以前に私がですね、前に以前では一緒ですが、私の記事でもですねそういったあのトピックを取り上げたことがあるんですが、はい、あの肌に触れるスキンシップあのというのはすごい、大切だということですよね。まずあの子供の成長にとって、特に赤ちゃんとか小さい時にとっては大切ですというね話がありましたので、あのまた一つそれもね参考にしていただけたらなと思います。はい、まあ、あのリンク先手をね後でつけておきますね、その、こちらの方にもね、はい、はい、ということで、まあ、ちょっとそれはね、旅行にと旅行中にね今考えたことと思ったこととか読んだことをね、共有させていただきましたというところですが、じゃ引き続きねその本来のトピック環境と子どもの成長をね話したいと思うんですが、はい、ちょっと待ってくださいね。はい、ということで、まあ、環境という話をねちょっとしたいんですが、まあ、まず一つ、まあ、今回たまたまねそういったあの、ノースカロライナというところにね、まあ、違った場所に私ねあの行ってたんですが、あのまあ、いいとこですね。本当に緑も多くてですね、で湖もあって、まあ、飛行機の上から見るとですね、まあ、本当にバーッと一面眼下にですねあの本当に緑の林がぐわーっと広がってまして、その中にねあの湖とか川とかいうものがですねバーッと広がってるんですよ、点在しててね。そう本当にねいいとこですよ。ね、まあ、その中にまあ少しずつ開発されているんでね、やはりそういったビルとか建物、ね、家とかも増えてはいるんですが、でもやっぱりロサンゼルスとは比べ物にならないですね。ロサンゼルスはあの飛行機の上から見るともう本当にねあの家だけですから、ぐわーっと家があって、その中にちょこちょこっと公園があったり、ちょこちょこっと木が生えてたりっていう感じなんですよ。まあ、本当にあの東京 の, あの何でしょう、ダウンタウンと同じでね、まあ、うわーっていうけどマッシブハウジングっていう感じで、もういえいえいえいえいえ、そして車がワンワンワンワン走ってるという感じなんでね、まあ、それに比べたら全然いいなと思いますね。まあ、私当然ともかく自然の中でね生活できたらいいなっていうのが私の理想なのでね、まあ、それがいいなと思うんですが、でこの行ったところはラリー市っていうね、ラリーっていう町なんですが、まあ、鳥も多くてね、まあ、緑が多くて湖もあるので鳥も多いし、あとの海からもそこそこ近いんですよ。なのでシーフードなんていうのもねそこそこ美味しいですし、で有名なところはねあれなんですって、ライト兄弟がですね、一番最初に飛行機飛ばしたところがありますよね。それがですねノースカロライナの方の、ビーチの方なんですね。 はい、まあ、ラリー市はちょっと内陸の方なんでビーチからちょっとそんなに近くはないんですが、まあ、それでもね、あの交通の便も悪くないですし、でエアポートも、ね、結構近くにありますし、で、ね、車もロサンゼルスほど多くはないですし、ね、はい、でね、あのエアポートもですね、ね、3、4年前かなと行ったことがある、行ったことがあるんですが、その時はまだちっちゃい結構地方のエアポートだったんですが、今回行ったら本当綺麗になってましてですね、はい、それでいてやっぱそんなにね人も混んでないんで、あのロサンゼルスの LAX なんか行きますとすごいんですよ。もう人がごっちゃごちゃ、車もうわーって感じなんですが、まああのね、ちっちゃなローカルのエアポートなので、まあ、そんなにね人もいないですし、そういった意味ではね非常にいいなと思いました。で、あのあとは実際そのハイテクのね企業なんかも、まあ、増えてまして、そういった意味であの何でしょう、経済もね発展しているということで、うん、まあ本当にねいいなと思います。ただ気候はですねやっぱり暑いです。あの気温も多分ね31、2度あったと思います今回はね。で一番の違いはやっぱり湿度ですよね。湿度がね高いんですよ。70%、80% ぐらいあるみたいですね。あのロサンゼルスがですね比較すると 40% ぐらいというとこなんで、やはりその蒸し暑さというのはですね、やっぱりまあもう逆、元である意味では日本の夏、に近いのかなと思いますね。はい、まあ、そういった意味で外にいるとじわーっとこう汗かいちゃうみたいなねところがあります。うん、ただやっぱり本当に海、山、なんでしょう、緑があるっていうのはね素晴らしいなと思います。まあ、あとはあの何ていうんですかね、家なんかもね、もし家を買おうっていうんであれば、まあ、同じお金を出したらやっぱりロサンゼルスだったらアパートみたいなのしか買えないのが、向こう行ったらやっぱり1個のそこそこの家が買えるみたいなね、まあ、そのぐらいの違いはあると思います。だからもうそういった意味での、安いでしょうね、家もね全然ね、カリフォルニアよりも全然安いと思いますよ。うん、なのでね、まあある意味では住んだら住んだでいいとこだろうなと思いますね。うん、ね、まああとはあの健康的なお店っていうか、そこそこね、何でしょう、オーガニックのものなんかも手に入りますし、うん、ねえ、いいななんてね思うんですが、でね、あのただ、まあ、私自身今ロサンゼルス住んでいて、でやっぱりその何ですかね、まあ、いつかはねやっぱり引っ越ししたいなと思うんですよ。でね、やっぱ自分の中では、まあ、妻とね最近は話したりもするんですが、あの、まあ、2020年後ぐらいにはね、うん、まあでもすぐですね、今2017年なんでね、ぐらいにはどっかに引っ越ししたいなっていうのが、まあ、一つ目標なんですが、であの、まあ、引っ越ししてね、で今現在のコンドミニアム、まあ、あの何ですかね、アパートみたいなもんですよ、うん、まあ、ガレージがありますけどね自分のね、はい、でもまあやっぱりは一戸建てがいいよねっていう話、そしてあとやっぱり土があるところ、地面の上にやっぱり住んでいるっていうのがやっぱりいいよねって思うんです。はい、でやっぱり人間やっぱりなんかなんても 土とともにやっぱり生きるのがいいんじゃないかなと思うんですよね。はい、やっぱりあの自分自身があの静岡県というところで山の近くでね、まあ、生まれたのがですね、あの富士山の麓の富士宮市というところで、でその後まあ静岡市というところに引っ越しをしたんですが、それでもやっぱりね周りは山山山のところにいたんでね、うん、茶畑とみかん畑がね見るとどこにも見えたんですよ、山の中にね、はい、まあ、そういうねとこだったんで、やっぱりこう山とか緑とか、あとはまあ川でね遊びましたよ、川で泳いだし釣りもしましたし、うん、でまあ海にもね、まあ、ちょっと遠かったですけど、でも海まで行こうと思えば海行くこともできますしね、うん、まあ、そういった環境で、ね、やっぱり育ったので、やっぱりそういうところがいいなと思いますね。でノースカロライナいいなと思うんですが、やっぱり山はないんですね、 あっちはもう平坦なんでね、まあ、山はないですね、はい、あとやっぱりあの西海岸東海岸っていうのはやっぱりちょっとこう違ったこう文化というかカルチャーがあるっていうのはあると思うんです。なんでやっぱり西海岸のなんてある意味のおおらかさ、ある意味ではなんていうんですかね、あのだらしなさというのはあるんですが、と比べちゃうと東海岸のなんていうんですかね、ちょっとあのなんていうのかな、コンセベティブなとこ感じかな、うん、保守的な雰囲気、うん、に比べちゃうとやっぱり西海岸ウエストコーストがいいよなと思いますね。まあ、妻なんかもやっぱりそう言いますね。あとは住んだことないからね、うん、そういった抵抗もあるんでしょうけども、はい、ね、でもまあ、 あの選択肢としてはやっぱりノースカロライナっていうのは今のところはないですね、はい、いいなと思いますが、 住むにはいいところだろうなと思いますが、選択肢としてはないですね、自分たちの引っ越し先としては。はい、でもやっぱり、まあ、どっかねいいとこないかなと思って今ね、まあ、少しずつ少しずつ、まあ、リサーチをしているようなところです。はい、ただ、まあ、今回そのトピックにしたかったのはその環境という話でね、で子供時代にやっぱり私が育ったところがやっぱり静岡県なんですが、そこがやっぱり今の自分の要するにどういうところに住みたいかというね、理想にやっぱりこう影響を与えていますよね。はい、なのでやっぱり子供時代に育った環境っていうものが、影響が大切だよということをですねやっぱり言いたかったわけですね。はい、でその理想とする環境っていうものをやっぱりできるだけ近づけていきたいっていうのがやっぱあって、じゃあそのためにどうするかということを一つね話したいなと思います。まあまあどうするかというも回答にはならないでしょうけども、まあそういうアイディアとしてね一つ少し、共有してきたらなと思いますね。はい、でまずはですね、なんていうんですかね、環境というと一概に、ね、一言で終わってしまうんですが、でもいろんなものがあります。環境って何なんだろうなと、で今話をしたね、山があって川があってとかね、緑があってね、まあ、逆に言えば都市に住んでいればね、何でしょう、ビルがあってとか道路が整備されていてとか、ね、交通の便が良くてとか、ね、あとはまあ当然治安が良くてとか、ね、学校区がいいところだとかっていうのがありますよね。でもそれは一つまず外的な環境だと思うんですよね。外だと思うんです。家というのがあった場合には外的な環境ですよね。はい、まあそこにはその今言ったロケーションとか交通の便とか学校区とか治安とか、あとはそうですね、まあそういう意味ではその都市とか田舎とか郊外とか、まあ、駅の近くとかっていうのもあると思うんですね。やっぱ日本はでもその、まあ、治安っていうものを考えたら、まあ、まあ全体的にはまあ悪くはないですよね。日本特にあとはその日本の地方っていうのは、あとはそのある意味では自然というものを考えてみても、日本の地方っていうのは本当に悪くないなと思いますよね。であとはその交通の便っていろいろあるんですが、まあアメリカのね田舎っていうのはもうその本当の田舎だと、その何ですか、それこそ、何かを買い物に行く人も何時間も運転しなきゃいけないっていうふうになっちゃいますが、日本の場合は少し田舎とか行ってももうそれこそ30分も車で走らせればそれこそこのちっちゃな町ぐらいには着きますもんね。で買い物とかしようともできるという意味では、日本っていうのはある意味ではそのコンパクトなだけにそういう要素がやっぱり結構便利がいいと思うんですよ。だから日本の田舎はねすごいね、私はねいいなと思いますよね。で田舎暮らしなんて今ね日本でもね結構流行ってるそうですが、まあ、田舎暮らしはね、日本の田舎暮らしはすごい理想だと思います。まあ、そこであとはその経済的にね成り立つことができるかどうかというのがありますが、ただまあ基本的にねその子供を育てるとか自然と共に育てるとか、ね、いうことを考えたら日本の田舎っていうのはいいなと思いますね。はい、ね、ただまあそういう中でその、その外的な環境というのがあります。はい、あとはじゃあ家の中というね一つの環境ありますね、内的な環境。はい、でそれはやっぱりあれですね、家の中なんでその家の簡単に言えば部屋の間取りとか、ね、あとは家の中の清潔さとか整理整頓とかね、収納がちゃんとできているかとか、そういうスペースがね活用されているかとか、そういう空間ですね、空間。あとはその何でしょう、空気、っていうのってやっぱり空気がやっぱり何でしょう、ちょっと正常化されてるかまあエアフィルターとか使うのも当然いいんですが、もう一つはそのいろんなのケミカル化学製品っていうのがやっぱ家の中に結構あって、その洗剤とかね、はい、何でしょう、まあ、洗濯の洗剤もそうですね、いろんなもの匂いがついたりしますよね。はい、掃除用のものにもついています。あとは化粧品ね、化粧品の匂いとかパフュームとかそういったものが結構化学製品がいっぱい使われていますから、そういったものを家の中でどれだけ使っているか、どんなものを使っているかによっては やはりその空気というものはそこそこね、やはりね汚染されているんですよ、化学製品で。あとはその新品の家具とかね、新品の何かを買ったりすると、そういうところにやっぱりそういった化学製品ついていて、その匂いしますよね。ビニールの匂いとかプラスチックの匂いとかしますよね。ああいうものも結局そういう化学製品がその揮発をしているわけですよ、空気中に。はい、なのでそういった環境というのがありますね。空気の環境、室内の空気がどれだけ汚染されているか、また逆に汚染されていないかというようなものもあります。はい、あとは、家の中にあってもその緑というものがあるかどうかっていうね、よくね、あの緑のあるその鉢植えなんかを置くとその空気をきれいにしてくれるなんていう話もありますが、そういった意味でもその鉢植えを置いて緑をね身近に置くだけでもやっぱり環境的にはやっぱ違ってくるということがありますよね。はい、それがある意味で内的な家の中の環境だと思うんです。はい、そして、もう一つは家庭環境というのがあって、で、これ子どもにとってはある意味では一番ね影響が大きいと思うんですが、一番多分出てくるのはそのお父さんお母さんの夫婦仲ですね。はい、で夫婦仲って結構ねやっぱり子どもに影響すると思うんです。でね、経済的な豊かさっていうのは子どもってそこまで影響ないと思うんですよ、正直言って。分かんないから。私もね、その子供の時はその裕福ではなかったんで小遣いなんかもらったことほとんどないんですが、ね、兄弟も4人もいたのでね、はい、もう狭いところにぎゅうぎゅう目にいて、で経済的にも余裕なかったと思います。でもね、子供の時ってそんなに気にしてなくないですか、家にお金があるとかないとかあんま関係ないですよね。ただお父さんお母さんがやっぱりいつも喧嘩ばっかりしてたらどうでしょう、影響ありますよね。はい、ね、それかもしくは喧嘩はしないけどほとんど口を聞かないとかね、いうのがあったらどうでしょう。はい、会話が家の中での会話が全くないというのがあったらどうでしょうね。で、あとはもういつもお父さんでもお母さんでもね、子供に対してね、自分たちに対していつも怒ってばっかりとか、なんかこうしなさい、ああしなさいとかっていうことばっかり言っているとか、これは子育てのやり方にもなりますが、でもそういった環境ですよね、そういったの雰囲気にいる子どもっていうのはある意味ではちょっと辛い環境で育つことにもなりますよね。それはもう親の性格というものも当然よると思います。あとはそのお父さん、お母さんも今仕事してる人いっぱいいますからね、ですからその仕事というものによって、場合によっては仕事中心になっている場合もありますよね。はい、ね、もうほとんど家に帰ってこないとかね、もう朝出て早く出て夜遅くに帰ってくるほとんど、ね、子供と顔合わせることがないなんていうね、そういうお父さんとかお母さんっても実は結構いたりしますよね。そういうところでやっぱ育った子供っていうのはどうでしょうかと、どういった影響があるでしょうかと、当然が全く悪いわけじゃないですよ。それをプラスで見ることも当然できると思うんです。1週間のうちでは1週間のうち、5日間6日間はそんな感じでも、1日だけ帰ってる時には本当に思いっきり子供と遊んでくれるお父さんとかだったら、親と子供としては本当に一生懸命働いてくれてるんだなっていうふうに思ってくれるのかもしれないですし、週末になっても結局何もしてないでね、家でいてね、子供と何かをするでもなし、ね、お母さんと話をするわけでもなしと、そしたらお父さんなんだろうなんてね、なるかもしれないですよね。なんか昔のね、何でしたっけ、なんかのありましたよね、線でね、亭主元気で留守がいいなんていうね、そういうすごい何ていうんですかね、寂しいようなでも笑える、コマーシャルがなんか昔ありましたけど、蚊取り線香なんかかなんかだったのかな、忘れましたねけどね。はい、でもそういうところにで育った子供はどういう風 ふうになるかというところでしょうね。はい、なので、まあ、そういったの外的な環境、内的な環境、そしてその家庭の環境というもの、まあ、大きく分けても3つに分けました。まあ、もっと大きな目で考えたらいろんなものがあると思うんですが、ただまあ身近にねところで言えばその3つだと思うんです。まあ、私なりには思うのはね。で、まあ、簡単に変えられるところ、そして変えられないところあると思うんで、変えられるところをですね、まず今ある場所、今ある、何でしょう、コンディションですか、状況、ね、条件か、条件の中で変えられるところをまずやって、ね、理想に近づけていったらどうでしょうかというところですよね。それがやはり子どもの育つ環境をより良いものに変えていくことにつながると思うんですね。はい、なので家の中に あんまり家の中にそういえば緑がないよなって言ったら、ね、その鉢植えをいくつか買ってきて家の中に置くだけでも雰囲気が違いますもんね。雰囲気が、雰囲気が違うと、でもねこれって面白いもんで、雰囲気が違って緑があったりすると、やはりその夫婦仲とか、ね、親子の仲っていうものに対してもですね、影響が出るんですよ。良くなったりするんです。はい、あとはそのさっきね、化学薬品製品とかケミカルって話がありましたけど、ああいったものをですね家の中から減らすこと、その本当に何でしょう、そういったものをですね減らして、空気、例えばもう空気の入れ替えを頻繁にするとかね、いうことを意識してやるだけでも、やっぱね化学薬品っていうのは、化学製品っていうのはですね、自分たち の神経に影響を与えるんですよ。で、私なんかやっぱりね、デパートメントストア、デパートのですね化粧品売り場っていうのがすごい苦手で、行くとですね、なんか匂い、パフュームありますよね、香水の匂い、いやもうあれでもなんか頭が痛くなるというありますよね。だからもしそれがね、自分の家の中がそういう状態だったら、やっぱり親、住んでる人たち、親の立場でもそうですし、子供に対しても影響は出ると思いますよ。出ない方がおかしいですよ。だからそういったものを削減することで、やっぱり人間の、そういった、神経がねもっと穏やかになるということも当然考えられるんじゃないですかね。もっと正常になると考えられるんじゃないですかね。なんで今身の回りにあるね、そういったもの、ちょっとね、化粧品、一番匂い出しやすいのはやっぱ化粧品とか、あとはその洗剤、洗濯物に使う洗剤、あとはその何でしょう、清掃に使うよね、家の掃除に使う洗剤、あとはそのお風呂とかで使うシャンプーとかコンディショナーとか石鹸とか、ね、ソープとかありますが、ああいったものもできるだけ、もうできるだけ余分なね、その香料とかできるだけ余分な薬品成分がそんな入ってないようなものをですね、できるだけ体に優しいものをですね選ぶようにしていった方が、体に対しての直接な健康の的なプラスの影響もありますし、あとはその匂いとか空気とかっていうものに対しても、の環境にも良くなると思います。はいですね。まあ、あとはこれは私もね一番ね、うちの家に住んでいて もう大変なんですが、ハードルが高いんですが、整理整頓の、あとは収納ですね。はい、まあ、日本人の方は上手な方が多いですが、やっぱりそのスペースを有効に使うというだけでも随分違うと思います。ただね、ある意味私、自分の今の妻と一緒に住むようになってからやっぱ学んだんですが、ある意味じゃ定型ってイージーでもいかないと疲れちゃうとかありますね。だからやっぱりこう少し散らかっちゃって、ね、汚いななんて片付けたいなと思っていても、まあ、やっぱり他の人と住んでいるってなると、やっぱり自分の思った通りにはいつもいつも綺麗にはならないですよね。だからあまりにも綺麗にしすぎようと思っちゃうと、ね、一緒に住んでる人たちがそれに従ってくれないとこうイライラしたりするじゃないですか。だからそれもね、どうかなと思うんです。なんで、まあ少しぐらいはね、少し柔軟的に、柔軟性を持って、まあまあこのぐらいでいいかみたいなね、そういう妥協点っていうのはお互い必要なのかもしれません。 はい、まあ、かといってだけばっかして家の中がゴミだらけじゃ話にならないですけども、はい、まあ、私もそこは学びましたね、結婚してからあの、まあ、うちの妻がね全然掃除しないとかそういうわけじゃないですよ、ではないんですが、やっぱり自分その何でしょう、家の中をきれいにするっていうその考え方とかポイントが違うんですよ。うん、自分の場合はどっちかというと整理整頓っていうか、ものをこう何でしょう、オルガナイズしよう、整頓しようっていうふうに思うんですが、妻の場合は流し台をきれいにしようとかね、何でしょう、ガラス鏡をきれいにしようとか、その床をきれいにしようとか、お風呂場をきれいにしようとかね、そういうその一つ一つのところにすごいこうフォーカスがいっちゃうんですよ。全体のその何でしょう、家の中のレイアウトをこうしようとか、ここにあるものをここに置こうとかっていうよりも、そういった一つ一つのところにフォーカスするんです。私はそれよりも全体を見てしまうので、なんでこういう風になっちゃうのみたいに思っちゃってたんですが、やっぱそれを考えすぎちゃうとギスギスしてしまうので、まあ、そこはね、まあ、少し お互い様だよなと思って、おおらかにいかなきゃなっていう風に思っていますけどね、今とかね。はい、まあまあまあまあ、まあ、それはあの打足ですが、打足ですが、まあ、そういったことだと思います。はい、まあ、そういったね環境というものがありますので、その理想とする環境に近づけるということかと思います。でね、まあ究極というかもうポイントっていうのはあれだと思いますよ。その結局その何が目標なのかっていうところで、そのなんていうんですかね、まあ、住む場所っていうのは一つの環境なんですが、それはじゃあなんでここに住みたいの、なんでこうしていきたいのっていうのは、自分がどのようなライフスタイルを送りたいのかっていうことが一番 あの基本っていうか基礎だと思うんですよね。まあ、これがあるから、それに対して、うん、こういう場所に住んでみたいとかね、こういうところに、違うな、こういうものを得たいとか、うんね、まあ、これだけそのためにはお金が必要だよなっていうようなものとか、そういったお金とか場所とかっていう目標が生まれてくると思います。はい、なので、まあ、まず一つ自分の目標、まあ、子供にとって言えば子供がすくすくと育つ、環境のために、そうですね、あの一つ自分なりのライフスタイルというものを考えることかなと思います。まあ、ちょっと話がまとまってないですが、ちょっともう一回後で説明しますね。はい、まあそんなところですかね。はい、はい、でその、まあ、環境というのが中で、でね、結局その結局はまあ親のですね、がどういう生活をしているかというね、まあ、ライフスタイルというものが結局その子供に影響を与えるだと思うんですよ。なんだかんだ言ってもその住んでる場所とかね、うん、いうのもいろいろあるんですが、でもそういったものもひっくるめて、じゃあそこで親がどういう生活をしているか、ライフスタイルを持っているのかっていうことが、そのまま子供の見本になって影響を与えるんだと思います。はい、でね、その一つの例として最近ね、最近というかちょうど今回ね、一緒にちょっと仕事をしてたね、人がいるんですが、はい、彼がですね、白人の方です。でね、オレゴンに住んでいるんですが、今現在ね、でね、本当にね、アウトドアが好きというか、もうアウトドアで育ってきたような人なんですよ。でね、本当に釣りとかね、ハンティング、ね、鉄砲使っての漁とか、ね、そういったものがやっぱり好きな人なんですね。でね、もともとそのやっぱりお父さん、またそのお父さんかおじいちゃんかとか、もっと先の代からね、やっぱり農場というのが、もう農場をやっぱり代で持ってて、でそこでやっぱり育ったらしいんで、やっぱりその何でしょうかね、本当に、町とかで育ったんではなくて、本当にそういう、土とともにやっぱり育ってきた人なんでしょうね。はい、で当然その彼がね、やっぱりそう大人になって結婚して子供が生まれてなったんですが、でね、そのまあオレゴンに今住んでまして、でね、若い頃にっていうか、まあ、子供もいたんですが、その、釣りとかハンティングのですね、ガイドをしてたらしいんですよ。ガイドっていうことは、その そのツイートハンティングをやりに来る人がで、来るわけですよ。まあ、主にそのやっぱり都会に住んでる人たちがそういった週末とかね、あのバケーションとかそういった時に田舎に来て、でそういった釣りをやりたいと、ハンティングをやってみたい、でもよくわかんないって時にそのガイドさんを頼んで、ガイドさんと共にね一緒にやるというとこなんですが、そういったガイドさんをやったんですが、でね、まあ、彼がしばらくそれをずっとやったんですが、で子供が生まれて、でまあ実際今4人もいるんですけど、4人もって言ったらそれ4人いるんですよ、お子さんがね。でその子供たちがちっちゃい時にそのガイドをやっていて、でね、あの面白いなと思ったのは、その、まあ、奥さんも仕事したんでしょうね、はい、なんで子供をですね誰か他に預ければよかったんですが、なんかねやっぱりの知らない人に自分の子供を預けるっていうのにやっぱ抵抗があったんですって。でどうしたかというとですね、そのガイドの仕事をしている時に子供をね一緒に連れてったんですって。でね、その例えばその釣りのガイドがあるじゃないですか、釣りのボートに乗るわけですよ、あの湖だったら湖のねボートに乗るんです、釣りのフィッシングボートに乗るんですけど、その時に1歳半ぐらいの赤ちゃんと3歳ぐらいの子供を連れてったらしいですよ。で横に乗っけて、でねそこでお客さんが釣りをして、横でお客さんを釣りをして、で彼はそれを手伝ったりしているわけですよね、はい。でその横にその2人の子供がちょこっと座ってる、まあ、座ってずっとじっとはしてないんでしょうけど、いるみたいなね、そういう感じだったらしいんですね、はい。でまあそれででもね、あのちっちゃい子なりにやっぱりエトド見てると、少しずつなんかその手伝ったりとか一緒にやりたがったり当然しますよね、僕もやりたい私もやりたいってなりますよね。でなんかちょこちょこっとこう釣りの真似事をしてみたりとか、餌をくっつけるのを手伝ってみたりとかっていうことをねしてたらしいですよ、その1歳半とか3歳の子供がね、まあそれでねまあそれでその子たちがねもう大きくなって、今ねもう20歳とか15歳ぐらいになってるんですよ。でね、その今お父さんね、S さんと言って呼んでいきましょうか、 S さんね、そのお父さんがですね、まあ、今でもそのハンティングとかってやるんですが、その一緒にねその子供息子さんね今のとね行くんですって、で銃を持ってね、山の中に行ってその鳥を撃ったりとかねやっぱするわけですよ。山とは限らないですが、そういう実際にやったりとかね、するんですって。でね、まあライフルを使った銃を使っての量とか、あとはそのボーガンっていうそのアーチェリーかな、アーチェリーみたいなものを使ってね、弓矢ですよ、弓矢でもってね量をすることもやっぱあるんですって。で、まあ、子供と一緒にすることやっぱやるんだよなんて話をねちょうどねしたんですよ。ね、まあハンティングっていうのは、まあ、賛否両論あるかと思いますが、ただまあアメリカにいるとね、アメリカ人っていうのはもともとその肉を食べる人々なんで、でやっぱり過去のその何でしょう、歴史をね振り返れば、まあ、ある意味じゃそういうもんだよなっていうふうに納得できるんですよね。やっぱり開拓時代、のやっぱりサバイバルですから、ね、銃というものは自分の身を守るため、また食料を取るためには必要不可欠なものであったということで、銃を持つということはもう本当に当然の権利として今でもやっぱり引き継がれているわけですね、はい。そして動物を、ね、取るということは、まあ何ですかね、一番手っ取り早い食料の調達手段ですよ。特に自分がワイルドに、ね、野生に行った時に、じゃあどうやって自分がサバイバルするかって考えたら、やはり動物を取るってそれを食べることでしょう。それが一番早いですよ。だって農業、農業じゃないけどね、植物を育てて、で実際ハーベストする、ね、収穫するまでやっぱ、ね、何ヶ月もかかったりするじゃないですか。それ待ってらんないですよ、死んじゃいますよね自分が食べなかったら、はい。なので一番最初やっぱり動物を取って食べるというところがやっぱり一番最初で、そこからその場所をね開拓をして、そしてそこにね農作物をやっぱりね植えて、で育てて、で収穫をすると というところで初めて農業というものが生まれてくるわけです。一番最初はやっぱりその狩猟が最初なんですよね、はい。で開拓時代ね、それこそ昔のねウエスタンね、時代っていうのはですね、開墾した土地、自分で開墾した土地って自分のものになったんですって、うん、それを国で認めてたんですよ。だからここはね、代々のものって決まってるんじゃなくて、もうともかく行くわけですよ、もう未開の地に、ね、東からどんどん西へ来るわけですよ。で来て、でここがいいと思ったらそこを開墾して、でそこをもう自分の土地としてにしちゃうわけですよ。ただし自分でそこを守らなきゃいけないですから、だから柵を作るとかなんかするのもいいですけど、プラスして自分がそうやって銃を持って誰かが、ね、物を取りに来たりとか奪いに来た、家畜を持ってた家畜を取りに来た、やっぱそれを撃退しなきゃいけないと、守らなきゃいけないというやっぱり歴史なんですよね。いやだからそういうカルチャーなんですよ、はい。まあまあまあちょっとそういった歴史があるので、まあ、ハンティングって話がね あるんですが、まあただそういうことでね、結局その父親がねそういうことをやっぱりずっとやってきて、もう生活の一部としてやってきて、それをやっぱり子供が見てきて一緒に育ったからこそ、子供は今でも一緒にそういったハンティングをやるということなんですよね。はい、ね、だからやっぱり子供のそのもう親のライフスタイルがそのまま子供にやっぱある種引き継がれているんですよということを言いたかったわけですね。はい、ね、なのでまあまあ私の場合はそういった、ね、ものはないですが、ただまあ日本にいる時からその例えば自転車に乗るなんていうのは結構好きだったんで、マウンテンバイクなんか持ってたんでね、でまあ当然ちっちゃい時から自転車乗ってたんでね、私もね。なんでじゃあうちの娘と何をする一緒にできるかな、子供と何一緒にできるかなって考えた時に、ああじゃあバイク乗ろうっていうことで、バイクっていうのは自転車のことですけども、マウンテンバイクをですね買ってます、借りて、で本当に月に 2,3 回ですね、はい、週末に、ビーチに行って、でちょうどそのサイクリングコースがあるので、そこでね一緒にバイク、バイキングってバイキングバイクね、はい、自転車にサイクリングねをね一緒にやったりしています。はい、まあ、それがある意味で私の一つのライフスタイルなんでしょうね、はい。そして子供と一緒に、共有できる時間、体験、経験っていうものかなと思いますね。まあまあ女の子なんでね、うちの場合はね、まあ、思春期を過ぎたらもうお父さんと一緒に出かけるなんか嫌だよなんて言われそうな気がしますが、まあそれ前まではできるだけそうやってね一緒に出かけたいなというふうに思っています。はい、なんていうことでね、まあ、話がどんどんどんどん伸びておりますが、はい、で、まあ、そういったね一つライフスタイルっていうものはね受け継がれますよということをね、一つ言いたかったなっていうところです。はい、はい、ということで、まあ、最後にねライフスタイルという話をしたんですが、そのライフスタイルっていうのがあって、そのうちに親のライフスタイルというのは子供に影響を与えますよと、そのためにうん、必要なものがそういった環境ですよというところだと思うんです。なので、それをやはり自分がどういうふうなライフスタイルを持ちたいかとに、どういうふうな生活をしていきたいかというものがやっぱり理想があって、それにできるだけ近づけていくことを、頑張ってみましょうというところですね。そしてそれは家を、ね、引っ越しするとかなんとかっていうのはそんな簡単にできることではないですけれども、まず今ある環境の中でできることから始めてみてはいかがでしょうかというところです。はい、ですね、まあそういうところでしょうか。はい、まあ、あと私なりにはライフスタイルって、まあ、言ってますけど、じゃあ自分がね、うん、何をしたいのかって考えるときに、その、まあ、住むとか場所とかいろいろあるんですが、やっぱね子供にまず伝えるっていうのも一つ中では、その常にですね、まあ、まずは自分自身なんですが、常にやっぱりこう学ぶこと、チャレンジをすること、決めたことをですねやっぱり続けることっていうのかな、うん、それをね一つの自分のライフスタイルとしたいと思っていますね。はい、例えば今私合気道をですね実は習ってるんです。まあ、去年の10月からかな、はい、習ったんですが、本当にね初めてなんですよ。今までやったことないんですよ。うん、で今もう52歳になってから始めるわけですけども、うん、でもまあ少しずつやっぱり上達とは言えるかな、でも少しずつ少しずつまあまあ なんとなく、慣れてきましたというところですよね。はい、でね、あのやっぱ中学校高校の時にあの柔道のクラスってあるんですよね、あの学校でね、はい、あれがねやっぱ今は役に立ってるなと思いますね。あの受け身がねできるんですよ。でね、結構ね周りの人からも、おお、マモさんって、私マモルなんでね、マモさんって言うんですけど、マモさん受け身が上手ですねってあの言われるんですよ。でね、一応ほら私身長178センチぐらいあるんですよ。なんででもそれで投げ、こう投げられたりね、強投されたりしてもですね、あのくるっとこう回って結構ね、何受け身ってきたりするんですよ。なんでおおってね、結構周りからね上手ですねなんて言われるんですよ。はっはっはなんて言ってますが、はい、まあそういうこともあって、でもやっぱりさ、今この年ね、50歳過ぎてからでもこうやって新しいことを始めてね、うん、そしてそれをこう続けているっていうことをですね、やっぱり、まあ、自分がチャレンジすることになんですよね。はい、をまずそれを言った姿勢をですね、やっぱり娘にも見せていきたいなというふうに思いますね。はい、ではもう一つはそのアメリカという国に来て、やっぱり今自分、私は今その自分の一応会社でビジネスという形でやっています。はい、まあ、私一人だけで基本的にやってるんで、まあ、いろんな人に手伝ってもらってますが、基本的に私一人で自分の会社としてやってますんで、まあ、何でしょう、かっこよくはないんですが、大きな会社でね、会社を持ってやってるわけではないんですが、でもやっぱりね、新しいことにやっぱり一つ一つチャレンジをしている、いきたいと思うし、していると思います。はい、まあ、それがやっぱりライフスタイルであって、なおかつですね、自宅でこうやって仕事をすることも結構多いですし、なおかつビジネストリップって言って、まあ、昨日まで行ったようにそういった、ね、旅行っていうんですか、いろんなところに行って客先に行ったりとかして仕事をしてくることも多いです。うん、ね、そう、でもそう言ってまず自分で体を動かしたりとか、自分でそういった家の中でもやっぱり仕事をしたりしながら、自らやっぱりお金をやっぱり生み出しているというところ、それがやっぱりビジネスだと。自ら生み出すのは変ですが、お給料をもらってるわけではないんですよ。やはり要するに自分でやはり何か収入を得ることをですねやって、でそうやって生活を成り立っているわけなんで、まあ、そういったですね、まあ、アメリカならではかもしれませんが、その子供に対して娘に対してはですね、その会社員が悪いんじゃないんですよ。会社員っていうのも一つの選択肢ですけども、会社員で会社に勤めて、会社に勤めてそこで給料をもらうということだけが選択肢ではないんですよということ、自分で何かを始めることができるんですよということを、まあ、身近でね、見せてあげたいなというふうに思いますね。はい、まあ、もうそれがだから自然になっていると思います。別にうちの娘にとってはそれが当たり前だと思いますよ今はね。はい、というのが一つ。はい、まあ、それはでもある意味ではね、娘が大きくなった時にそういった選択肢が増えますから、自分で何かを始めることができるという、ね、選択肢が増えますから、はい、まあ、そういった意味ではプラスになるんじゃないかな。サバイバルする、彼女がねサバイバルするためにはプラスになるんではないかなと思っています。はい、そしてですね、あとはもうともかくできるだけね、信頼できる、ね、友人、多くの友人っていうものを作っていきたいなと思っています。まあ、ある種その金銭損得関係抜きでね、いろんなことがやっぱり話せる、付き合いができる、そういった人たちがやっぱりどれだけいるかって大事だと思うんですよね。はい、まあ、正直これはね、まだまだ私自身もまだまだ、まあ、なんでね、まあ、そこまで人付き合いが広いわけではないんで、ただまあやっぱり少しずつやっぱり信頼できる人だっていうのは、まあ、今この時点でもやっぱりね気づいている状態です。はい、なのでね、まあ、それも一つのライフスタイルとして私自身がねやっぱ続けていきたいなというところですね。はい、そうですね。まあ、でもその先ほど その合気道のイベントなんかあった時に、そのうちの娘をやっぱ連れてあげて、でその一緒のね習っている人たちにこう紹介してあげたりとか、先生にね紹介してあげたりとかすると、おおってマモさんの娘さんかいみたいな感じでね、やっぱり見てくれて、で娘もへへへなんて言いながら、こんにちはなんて言いながらね、話をする。でもそうやってこうやっぱり自分が何かこう外につながりがあるってことを娘にも見せてあげることっていうのが大事だと思うんですよね。ね、というのが一つですね。はい、まあ、そうやっていろいろね、まあ、こういう関係をしっかり 持っていきたいなってもあるので、まあ、家というのもね、まあ、本当にその人を招待できるような家があったらいいなっていうのはね思いますね。あの最初のね環境の話になりますけど、でもまあそれがやっぱり自分のライフスタイルにがあるからそういうふうにしていきたいっていう自分の希望が生まれてくるということなんですよ。はい、というところですよね。はい、あとはその変化というものをですねやっぱり恐れない柔軟性を持てるようになってあのしていきたいというのがやっぱり自分の中でありますね。はい、まあ、あのそういった引っ越しを例えばねすることとかいうのもやっぱり変化ですよね。はい、でもそれをやっぱ恐れていったら新しいことはできないですよね。はい、あのもう家の中だってね私が何か模様替えをしたいというふうに妻と話して 妻も、そんなのに必要ないんじゃないのってやっぱ反発があったりしますよね。はい、でもそんな反発があっても何かを変えるとですねやっぱり気分が変わるんですよ。はい、でもそうやって変えることに対してやっぱりこう対応していけるような柔軟性ってやっぱり必要だと思うんですよ。すぐ小さなことですが、はい、なのでそういったあの何でしょう何か変化をするという変化を し続けるということはね、うん、あのやっていくべきだなと思っています。必要ないことをやる必要はないんですが、ただもう必要であることはどんどん、ね、変化していかなければいけない、ね、変化を恐れないということだと思います。まあ、それも一つのライフスタイルかなというふうに思いますね。はい、そしてあとはあの体験というものをやっぱりねどんどんどんどん積んでいきたいなと思いますね。やっぱそれにはやっぱりさっき一番最初の話ですけども、やっぱり旅行をすること、自分自身がすることですよ。まず自分自身がね、親が、子供が全部じゃなくて親がまずすること、でそしてね、あの子供ともにやっぱりキャンプをしたいとかね、いうこともあるかと思います。まあ、うちの家内はあまりキャンプ得意ではないんでちょっと結構行くってなると揉めたりしますがそれでもやっぱり行ったら行ったらなんとかなりますんでね、やっぱり行くこととかね。はい、またあの過去ね、あの家族で行ったところでやっぱ海外ね、ありますよね。日本も行きましたし、カナダにも行きました、ね、あのまあ、ハワイアメリカですけどハワイにも行きましたし、香港とか、ね、あとはまああの、ね、国内であれば北カリフォルニアなんかにも一緒に行ったりもして、まあ、オレゴンにも行きましたね。はい、まあ、そういった違ったところにやっぱり行くという体験というものをですねやっぱり子供とも共有していきたいし、私自身ももっともっとやっていきたいなと今でも思いますね。はい、まあ、それがもう一つのライフスタイルでしょうね。はい、まあ、それを言ったものを通してやっぱり違う文化を感じたり、国々を見たり、いろんな気候を感じたり体験したり、そして違う言葉というものをね、と思います。まあ、我が家の場合はね、あのうちの家内がまあ香港出身なんで、まあ、すでに中国語、そして私の日本語、ね、そしてあの当然アメリカに住んでいますから英語という、まあ、三角語はねあの家の中を飛び交ってます。普通です。それがもうそういう状態になっていますので、まあ、外国語というね、外国というそういった概念をね、多分うちの娘はそんなに強く持っていないと思いますよ。外国語っていうね、他の国の言葉、じゃあ他の国ってどこが他の国なのっていうことですよ。簡単に言えばもう常にもう3つのそういう文化が重なっているからね、アメリカ、中国、ね、日本っていう3つの国がもう重なってますから。はい、だから変にこの外国とか、ね、自分の国っていうのが ある意味じゃ線引きが結構曖昧なところがあって、はい、でもそれが逆にいいのかなと思っていますね。ね、まあ、そういうこともあるんではないかなと思います。はい、まあ、そういった体験ですよね。はい、そして、もう一個はですね、その好奇心というのがあります。好奇心、はい、ね、好奇心を持ち続けるということをやりたいなと、ね、その一つのライフスタイル、もう自分自身ですよこれね、自分自身が持っていきたいと、ね、それの中でやっぱりその星を見ることであったりとか、本を読むことであったりとか、歴史を学ぶことであったり、音楽を聴いたりとか、ね、あとはそういった何でしょう、美術館とか、ね、ミュージアムみたいなところに行くとかいうのもいいですね。はい、でそういったものも、まあ、家族でできるね、共有できるとか、もう共有していきたいと、一緒にできたらいいなというところですよね。はい、なので、まあ、そういうね、私自身がやっぱりそういったものをやりたいっていう、そういったライフスタイルを持っていきたいというのがあってば、それにうまくこう家族を巻き込んでいきたい、で娘を巻き込んでいくことで、娘に対しても まあいい意味でね、プラスの影響を与えていけたらなというのが私の希望です。はい。でね、子供には、ね、子育てに直接関係ないかもしれませんが、アフリカにも私ね、一番最初に、ね、日本に住んでた時に行ったんですよ。30歳の誕生日の時にね、アフリカに一人で行ってきたんですね。キリマンジャロという山に行ってきたんですが、はい、まあ、そういうね体験というものがね、やはりね、やっぱり生きているんですよ。やっぱそういったものもね、何でしょう、なんですかね、そのチャレンジをするってことですかね。チャレンジをしたすること、そして体験をするということがですね、やっぱり今にずっとつながってきていると思いますね。はい、なんということでちょっと、話がぐるぐるぐるっと回っておりますが、まあ、ライフスタイル、そして環境というものがですね、子供に与える影響ですよ。子供の成長にね、大きな影響を与えていきます。それが一つの環境につながっていきますよ、みたいなね、いうことで、話をまとめたいと思います。まとまってませんが、長い間聞いていただきましてありがとうございました。はい、あとは、まあ、私ものね、ウェブサイト、ももきす .com というのがありますので、そちらでね、まあ、こういったのトピック、はい、まあ、健康トピックとか、ね、子育てトピックとか、ね、そういったものも含めていろんなアメリカントピックとか、私のなあんまり、まあ、適当なうんちくとか、そんなものも含めて、載っけております。はい、あとサプリメントね、子供向けのサプリメントなんていうのもですね、合わせてね、販売をしておりますので、まあ、ご興味のある方はね、ぜひ覗いていただけたらと思います。ももきす .com、 momokiss.com になりますので、どうぞよろしくお願いいたします。はい、ということですね、以上で終わりますが、あと次回はですね、まあ、今ちょっとアフリカの話をしたんですが、飛行機に乗っている時にですね、アメリカにアフリカに行ってキリマンジャロ山に登った時をね、ですね、思い出したんですよ。でそれをですね、ちょっとまた少し、時間があったんでノートにバババッとまとめたので、次回はですね、そのアフリカに一人旅に行った時の話、もう今からもう何年前だろう、30歳なんでね、もう22年前か、まあ、そんな前ねにもなってしまいますが、はい、まあ、そういった話をね思い出して、ちょっと、語らせていただけたらと思いますので、ご応募したいというところでしょうか。はい、ということで、今回も長い間ありがとうございました。失礼いたします。